サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたします。ご出演はサンワテクノス株式会社代表取締役社長田中博之さんです。よろしくお願いいたします。
田中でございます。またよろしくお願いいたします。
お願いします。そしてここからは鎌田記者にも加わってもらいます。
はい、今日はね、田中社長にガンガン伺っていきたいなと思っております。まず、決算発表が5月10日、まあ、一月近く前なんですけれども、行われまして、前期1年間の成績がこれ明らかになりました。ちょっとそこのあたり触れていきましょうか。はい、2019年3月期の売上高が 0.9% 減少の1454億円。そして営業利益は17% 減少の34億円という数字になりました。まず、まあ、このあたりの前期の決算について、社長どのように、評価されてますか？
はい、今、鎌田記者がご説明の通り、残念ながら営業、利益の方が、大きく、落ちました。ところが、売上高はほぼほぼ、前年と同じ 0.9 ってもほぼほぼ一緒だったんです。じゃあ、これどういうことかと言いますと、当社の、まあ、実は一番の、真ん中っていうか、産業機器だとか FA、はい、設備投資関連のところが残念ながら昨年の、年度の後半から非常にフルブレーキがかかりまして、その辺の売上が大幅に落ちたという内容です。はい、一方、その落ちた売上をですね、実は自動車の、安全装置のところ、当社は車載のところで受注しておりまして、まあ、皆さん最近ご老人がブレーキとアクセルをこう間違えたりっていうこともあったりして、はい、最近こうほぼほぼ全面そういう装置が全面作用になってきている機運もございまして、はい、そこの売り上げが相当拡大いたしまして、はい、ただ残念ながら粗利益率が、はい、自動車関連が低いもんですから、はい、で、まあ、当社のそのど真ん中のところの FA3 機の方が、落ちた利益を穴埋めできなかったという内容が昨年の、まあ、ざっくりした、はい、内容でございます、
はい、ちょっと個別の企業の名前出しちゃって申し訳ないんですけど、例えば株式市場でよく知られた会社でいうと、まあ、三菱電機ですとか、オムロンですとか、そういうような会社ってファクトリーオートメーションの関係の仕事と、ね、よく知られてますけれども、そういった事業と御社のやられてる事業っていうのは、まあ、非常に関連性があるという
、そうですね、もう今おっしゃられた、まあ、あと、まあ、安川電機さんとか、はい、オムロンさんとか、まあ、当社の販売では当社の中でも一番売ってるところでございまして、はい、同時に三菱さん、安川さん、含めてオムロンさんも買ってもいただいて、はい、部品をそういうファクトリーオートメーションのところにも、大きな金額を買っていただいておるもんですから、はい、その辺が大きな中心的な、はい、当社の売上を構成している内容でございます。
わかりました。そして新しい年度の見通しなんですけれども、2020年3月期、今回計画では売上高が 3.2% 増加の1500億円、売上は 3% 増加、切りのいい1500億円が計画されています。で、一方で営業利益は 9% 減益の31億円が計画されております。今まずこの4、6月期の足元の状況、そして今後の事業環境、どのような状況になっているのか、どのように予想されているのか、そのあたりのお話をお願いいたします。
はい、ですね、まず基本的に今の当社の中心的な FA 産業機器っていうのは、この上期は少なくとも上期は厳しいだろうという見立てをいたしております。で、一方先ほど申し上げました車の車載のところは、はい、ここはしばらく拡大が続くであろうと、したがってそういう意味で売上高も、まあ、区切りのいいっていう言い方も変ですけど、1500億円はなんとかチャレンジしていきたいということと、はい、残念ながら経常利益の方は、若干減額の、計画を今策定させております、はい、で、まあ、さらにここ直近ではですね、うん、これは皆さんご存知の通り、これ計画発表した以降、5月の連休明けぐらいですかね、はい、トランプさんが2000億ドルの商品に 25% の関税を実施が始まっただと、はい、ファーウェイに、いろいろなハイテクのものを、輸出させないだとか、はい、 などなどこう大きく様相が変わってきて、その後のところをですね、またよく注意して、今後のなんていうんですかね、事業の、
はい、
方針を決めていかなきゃならないっていう状況というふうに認識しております。
はい、今の社長のお話の内容というのは投資家の方にとっても非常に今関心の高いところだと思うんですけれども、そのアメリカと中国の間の貿易問題、貿易戦争、この、関心が呼ばれているところにおいて、これから、どういう動きが企業側に起こっていくのかどうか、そして、三和テクノスの事業環境についてこの貿易問題がどういう影響、そしてその貿易問題を、チャンスにするようなこともあり得るのかどうかというようなお話を伺いたいんですが、いかがでしょうか。
は
い、
それではですね、当社における中国 の仕事の規模感ということを申し上げますと、当社、ざっくり先ほど申し上げた通り1500億円ぐらいの売上の規模の中で、中国に直接、当社の中国の地区で販売している金額が、およそ300億円ぐらいです。
はい。
それと、ここは正確にはつかめてませんけど、日本に販売した、いろんな商品が、中国に再輸出されると、はい、思われる金額がおよそ200億円。
はいはい。
従いまして足して500億円ですから、当社の売上高のおおよそ3分の1が中国に、の事業環境に影響を受ける規模感だというふうにご理解いただけるのが一つ目、
はい、
で、これが全て関税の云々というのとは違いますけど、それと一方ではですね、これも最近皆さんもよくご存知の通り、関税、25% の関税がかかったらこれ大変なことになるので、はい、中国で作っていた商品を、実は先週ベトナム行ってきたんですけど、ベトナムの方で、生産して、米国に輸出するだとか、また他のアジアの地区に生産を移して、移すとか、またメキシコというようなことが、当然起きえるというふうに、考えておりまして、で実は当社はですね、グローバル SCM ソリューション事業というのを、実は前の中期経営計画のチャレンジ1500の時の中でも歌っていたわけなんですけど、
グローバル SCM というのは、この SCM はサプライチェーンマネージメント、
そうですね、
よろしいでしょうか、
はい、
サプライチェーンマネージメントということですね、
はいはい、ただ字のごとくグローバルでサプライチェーンのお手伝いしましょうと、はい、具体的には購買代行、業務代行、物流代行、
はい、
その他、そういうお客様の生産移管などを、これ実は頼まれてずっとやってきた仕事でございまして、でこれをですね、この4月1日に、グローバル SCM ソリューション部というのを実は立ち上げまして、従前は頼まれてやってた、この事業を、これをチャンスに変えて、なんとか取りに行こうということで、4月1日に部にいたしました、
はい、
で規模感だけ申しますと、今までこの類のビジネスがおおよそ100億円ぐらい の、仕事を現在やっておりまして、で、引き合いベース今部にしてすでに、2ヶ月ぐらいで、おおよそですけど2桁億 の、 全部受注できてるわけじゃないですけど、もう話が来ておりますので、ここを、貿易摩擦によるダウンで嘆いてばっかり言ってても仕方ないんで、それをなんとかチャンスに変えてということを今進めてるところでございます。
実際日本のお客様というのはメーカーになるかと思うんですけれども、その意欲、中国のはやっぱりずっとアメリカとの間でいろいろな問題は付き合っていかなきゃいけないだろうから、この際ベトナムに工場を移管しようというような、そういう決断をするっていう会社はあるんですか？
ありますね。それともう一つ、実は今私が申し上げたのは関税の話ですけど、実はこれ遡りますと、中国の人件費の高騰はもうすでにかなり高いところに来ておりまして、従いまして生産拠点を、ベトナム、タイなどにもうすでに移してるっていう、なんですか、ベースができてるんです。だから従ってそこに乗せるという、つまり 25% まあ、さらにトリガーになってそれが加速するというふうに、うん、今考えております、うん、でこれも口で言うと簡単なんですけど、はい、実は金型の移管とか、うん、いろいろありまして、実はそう言いますけどそう単純なメーカーさんそう単純に移動できないんで、まあ、これは長期化するであろうというこの関税の問題が長期化するであろうということも踏まえて今そういう動きが始まっているというふうに解釈しております。
それを三和テクノスの方で、お手伝いできるっていうのは何かしらのノウハウがあるってことなんですか？それは、
今先ほど申し上げた通り、もともと頼まれて、実はいろんな大手さんの場合ですね、事業移管とかよくあるんですよ。 A という例えば大連で作ってたものを今度蘇州に移すようだとか、タイに移すようだとか、でそのような仕事を実は、部品を集める材料を集めるとき、大連の周りにはいろんなそのサプライヤーがあるんですけど、蘇州にそれを運ばなきゃなんない、また調達しなきゃなんない、で大戸さんは、まあ、大にしてそういう業務の人員をとことん減らしちゃってるもんですから、なかなかすぐできないんですね。で、まあ、そういうところで当社はずっとそういう業務に手慣れてたもんですから、手伝ってほしいと、まあ、昔からこういうことをやってたもんですから、これをまあ、よりもう一度頼まれてやってた仕事を今度は取りに行こうというふうに変えて頑張ろうという内容でございます。
なるほど、わかりました。さて、それで今回ですね、決算とともに中期経営計画、これ3年に一度発表されるんですよね、はい、中期経営計画といったもので、今回、その中期経営計画、今年はこれからまたですね、今年度の最初の回が今回なんですけれども、続けていろいろ中期経営計画の内容を伺っていきたいんですけれども、本日のところはその概要、そして社長としての考え、このあたりいただければと思いますが、いかがでしょうか。
はい、それではですね、4つの方針、今度の新しい中継の中では4つの方針を出しております。で、1つ目はコアビジネスの強化でお客様のものづくりに貢献しましょうということで、はい、まあ、コアビジネスとは今申しました、今っていうか当社は代理店事業、代理店が一番の代理店事業であるというのがコアですんで、まあ、安川さんのものを売るだとか、オムロンさんのものを売るだとか、これをが基軸ですけど、それプラス、グローバル SCM ソリューション、はい、それとエンジニアリング事業、はい、まあ、これをずっと全中継でも進めてきまして、これをコアビジネスと、はい、今呼んでおります。これはまあ磨きをかけていこうと。と次にですね、グローバル事業を拡大し、市場の需要をサポート、
はい、
これはどういうことかと言いますと、当社の海外の拠点が今26拠点ございまして、はい、まあ、残念ながら全て日本人が、うん、まあ、言い方がおかしいですけど統治してるっていう言い方が正しいかどうか分かりませんけど、マネジメントしてるもんですから、はい、これを、まあ、現地の社員を教育して早く現地の社員がマネジメントするような環境を作って、本当のグローバルの会社を開拓していこうという狙いでございます、はい。で3番目が新事業領域へ挑戦し持続的成長を加速しましょうと。これはどういうことかと言いますと、当社は今までやったことないんですけど、まあ何て言ったらいいんですか、他の企業様と協業をしたりアライアンスを組んだり、まあ、そういうことをやって、もうちょっと当社の不得意なところ、できてないところを穴埋めして、さらに、成長を加速させようという狙いでございます、
はい。
で最後に持続可能な社会の実現に取り組みと、これ掲げておりまして、これはどちらかというと社員ですね、まあ、みんなが全員がですね、社会貢献して、私たちはこういうことに世の中に役に立ってるんですよと、地球環境にこういうことに、貢献してますよだとか、飢餓に対してもこういうことにやってて、これ全員が一つ一つ目標を持ってこうモチベーションを上げて、まあそういう会社にしていこうという内容でございます。以上4つが新しい中継の方針として掲げております。
はい、まあ、次回からですね、その中期経営計画の内容などについても伺っていきたいと思います。杉村先生、一連の話、伺っていかがでしょうか。
まあですね、2020年3月期の予想というのは難しいですよね。だいたいおおむねどんな会社も非常に慎重に出てきます。 で、なんで慎重に出てくるかっていう、私なりに考えると、その数字を出す前提条件の情報が少ないんですよ。情報が少ない。だから、とりあえず慎重に出しておこう。で、こういうことですね。で、46の数字が出て、非築の数字が出て、上半期の数字が、その情報量がね、飛躍的に増えていくんですよね。会社が得る情報が。そうすると、きちっと着地点はですね、やっぱりいつもの通りになってくるんですよ、これ。だからそこをですね、理解してやらないと、投資をする場合にですね、あ、現役だとか言うんじゃダメなんですよね。その情報量がなんせ、だって今回は米中貿易協議だけもとっても、どっち転ぶか分かんないんですもんね。とりあえずだけど社長さん先ほどおっしゃったように、長期化するという前提、現段階でね。それで試算されてるんですよね。じゃあ本当に長期化するのっていうと誰も分からないのこれ本当にトランプさんと習さんに聞いてくれということでしょ、うん、
本人も分かってないかもしれませんね。
本人もどっちか分かんねえどうしていいか分かんねえんだよっていうそういう中での、まあ、9% 減益ということですよね。だから表面的なこの減益の数字にこだわる必要は全くないと私は思ってるんですけどね。
はい、分かりました。
サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたしました。田中社長どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そして鎌田記者でした。
はい、お邪魔いたしました。
ではここで一旦お知らせです。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは産業用メカトロニクスエレクトロニクスの技術商社です。国内23拠点、アジア、アメリカ、ヨーロッパ12カ国、26拠点を通して、産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部、証券コード8137、サンワテクノスにご注目ください。